熱量と文字数編集長の米粒社協サンキュー達夫です。おかげさまで、一応ね600回迎えることができました。節目、一つの節目でございますね。この番組現在はパソコン教室やスマホ教室を開催している、またこの講師も派遣している東京大井町のアイアイパソコンさんの提供で、お送りしております。アイアイパソコンさん、いつもありがとうございます。皆さんの困ったを解決します。アイアイパソコン aiaipc.net が問い合わせ先、ぜひご利用ください。そしてこの600回、記念すべき600回、婦女子最高会議たっぷりとお送りいたします。8月お盆、帰省、あるいは上京、そういった移動のお供にぜひ聞いてください。いつも反響ありがとうございます。すべてのメールは熱文字 @gmail.com までです。皆さんのお問い合わせ、メール、おたかつ報告、何でもいいです。番組の感想もお待ちしております。これからもよろしくお願いをいたします。
婦女子最高会議、皆様ごきげんよう。黒柳の野崎です。
黒柳の岡本です。
石井美久です。
よろしくお願いします。暑いのさ
暑すぎます。
人が生きていい気温じゃないのよ。
そうですね、外出はしてはいけないかもしれない。
いや本当だよね
本当偉いよ、うちら
ちゃんと移動してここまで
歩いて日中は動いてはいけない。
いやマジでさ、何なの、なんかもう出ちゃダメ、外にみんなは。
もう家の中でおたかつしよう。
いや、ほんとそう。
部活とかどうしてるんですかね。
地獄なんちゃう。
夏の甲子園。
いや、うちさ、俺ほんとに夏にもう甲子園やんない方がいいと思う。秋とか、その受験のこととかがあるから、夏にしなきゃいけないのわかるんだけど、
いやでも、この猛暑じゃん。猛暑っていう、もうなんか多分猛暑よりもう一個上くらいだと思う。酷暑みたいなさ。
ねえ。
やばすぎるよ。
おい、夏コミ大丈夫なんか
確かに。本当に。
英断をね。なんか、あれもうチケット制じゃないんだっけ。
あ、そうなんですか。
え、チケット制にしてほしいね。完全チケット制にして、前売りにして、もう、その順番でしか入れない。
あ、
徹夜、もちろん徹夜はルール違反だから、論外だけど、
でもさ、
体にも良くない、その始発から来ても。
そうそうそう。始発で行ったって何時間も並ばなきゃいけないんです
か？ 5、6時間ぐらいは待ってるね、多分。そんな待たんか？10時ぐらいか？下だと5時間ぐらい。
そう、でもその中でさ、だって、暗くても暑いじゃん。正直夜中でも。
夜中も暑い。ムシムシしても、ね。
そう。で、あのさ、で、密集して待つじゃん。絶対熱中症起こすって。
そうなんだ。サークルさんたちもね、もちろん。
本当ですね。
あまり無理なさらないオタ活をしていこうよ、夏は。オタクなんて弱いんだから。
弱いから、ね。
で、どうよ、夏どんどん婦女子活動しとる？二人は。
大したこと何もしてないんだけどさ、
はい、
これからに来たいみたいな感じで、ちょうどちょっと前になんかそのアニメって言った時か、
はい、
なんかあの夏目友人帳7期あるみたいな見て、
アニメ
そうだからなんかすごいなっていう、なんかちょくちょく今ってさ、その、はい、昔のアニメが再アニメ化みたいな、
そうですね、
昨日とかも確かレイアースがみたいなの見て、はいはいはい、
あとヌーベね、
そうヌーベもそうだからなんか。いろんな昔のやつもやってるし、ちょっと前のやつもこうやって続けてくれてるしっていう、ありがたいなってちゃんと見んのかな自分っていうのもね、心配で。
まあなあ、うちらなんでもいいけど方針演技がダメだったという、
その
方針、うちらだけじゃないっぽいけどね、方針演技がダメだったというの
ちょくちょくあるよ、方針演技もそうだし、ハンターハンターとか、あと、
セーラームーンダメだった。あ、岡本さんセーラームーンダメだったって言ったね。
そう、なんか、 主役の月のうさぎさんの声だけ、月のうさぎさんの声だけがあのも昔からの方で、はいはいはい、他が新しい声優さんみたいな感じだったんだけど、でもなんかやっぱりそこの違和感もちょっと感じてしまって、どうしてもなんかその、うんうん、そう
ですよね、まあ、ただうさぎって言えばあの声だからね。
そうそうそうそう。ねえ、
だから、まあ、作画とかも結構言われますもんね。うん、前の方が良かったとか。
どっちかっていうとアニメに寄せ、アニメじゃ漫画に寄せた作画が最近のセーラームーンって多いじゃん。あのキラッキラな感じの。
でもなんかさ、そのじゃあ再アニメ化しますってさ、本当に昔のまんま持ってきても多分今の子たちが受け入れられないんだろうなって。
まあね。
確かに。なんかベルサイユのバラとかも
新しい
の
やる。やるね。
ママが行こうかなとか言ってましたね。
ママ。まあドンピシャ世代だね。
そうだ
ね。なんだったらそれよりもちょっと上ぐらいかもしれんよね。
そうですね。でも作画言われてましたね、やっぱり。
あ、やっぱそうなんだ。
難しいよな、嬉しいけどってい う,
もう新規取り込むためのあれなんですかね。
でも、いや金持ってる昔のファンから搾取じゃない、これは。
だったらなんかもうちょっと寄せても
いい。そうだよね、そのファンの人たちが喜ぶことをした方が。
でも多分それプラスアルファ、新規取り込めたら御の字みたいな。
まあそうだよね、もちろん
一応巻き石は巻きますけどみたいな、巻き餌か、
例えばその人たちの子供だったり、孫だったりと一緒に見に来て、みんなで楽しんでもらえたら、まあ一番いいよね。
東京ミュウミュウとかもリメイクして、でも声優さん全部新人の子でやったりとかして、そういうのだったらね、結局一人だけ前のまんまとかだと逆に分かるかもしれない。
そうなんだよね。残すなら残す、残さないなら残さないの方が、まあ分かりやすいは分かりやすいよね。なるほどね。石井氏はどうですか？
私も全然そんな大したことはしてないんですけど、あの前期か、一番ハマってたガールズバンドくらいのオンリーイベントがあったんですよ。
でも私どこであったの？
川崎です、
ね。あ、出た。川崎。いや、だいたいオンリーって川崎なんだよ。
そうなの。ガルクナって聖地が川崎なんですよ。
あ、そうなんだ。
川崎のお話なので、もうそれでも私でも行けなくて。
行けなかったんだ。
オンリーのサークル募集の段階でも私スケジュールが待ってて。
わあ、もうダメだね。
血の涙を流し。久々にハマった作品だったから、もう絶対に来たかったのに、
聖地だったらより楽しさがね。
そうなんですよ。
うわ、オンリー行けないの悔しいね。
いや、悔しかったです。めっちゃめちゃ行きたかった。
これがね、この仕事の難しいとこでさ、休めねえのよ。
そうなんですよね。
有給もないし。辛いな
ぁ。なかなかね、その今一番ハマっててホットな時期にやってくれるオンリー行けることないじゃないですか。ね
え、またあるといいけどね。
いや、そうなんですよね。
主催どこだったの？赤部？
いや、ちょっとわかんないですね。どうなんだ。
なんか結構さ、赤部かな、ま、なんかオンリーを、開いてほしいものありますかみたいなことを時々企業側がね、ツイッターとか、まあ、X とかで聞いてたりとかするのよ。
はいはいはい。
まあメールとかでも。で、それで、なんかこう、盛り上がり具合で、開くか開かないか決めてる時とかあるらしくて。
すげえ。ちょっとわかんないな。
だからもしかしたら、なんかまた、ね。
ああ、やってくれる。
そうそう、そういうことを。
発見取ってたから。
やりたいって思った人が、例えば赤ブーとか、他のところに打診してやってくれるかもしれないし。
やってほしいね。やってくれたらいいね。
ね。言うてまだまだ暑い、
いやもうめっちゃ暑いですね。
そうだよね、まだいけるでしょ、
次こそはちょっと行きたいなと。
そうね。桜参加せんの？
うわ、でも私したことなくて、個人で。
あ、桜参加？
そうなんですよ、あの合同誌みたいなのに参加したことあるんですけど、ちょっとあまりノウハウが
めっちゃ楽しいよ、桜参加。
いや、ってみたいです、人生で一度は。
てかね、もう何でもいいんだよ、正直なんか。まあ、普通にサークル参加で申し込んで、スペースもらったら、もうコピー本でいいから、もう、てか、なんだったらセブンとかで印刷したやつとかでいいから、はいはいはいはい、もう持ってって、配布したら。
楽しそうだ
な。めっちゃ楽しいよ。まあ、ただ、参加するって決まったら、今度はその制作期間が、
そうですね、締め切りが、
もう本当に地獄みたいな、地獄みたいな
1ヶ月始まる。ちょっと教えていただきたいな。
でも楽しいよ、サークル参加は。一回やってた方がいい。
いや、ほんと死ぬまで一回やりたいです、
うん。めちゃめちゃ楽しい。
千代さんは、
私はさ、うん、これなんだろうって思ったんだけど、この気持ちなんだろうっていうのがこの間あって、
なんだ、
私、その、ポケモンがね、まあもう結構長いことずっと好きで、で、今は、いわゆるその、アニポケもやってるんだけど、八作先生という人がすごく好きなのよ。まあ八作先生は受けなんだけど、受けとして好きで、で、カップリングとしては、コルサっていうトレーナー。もうこの二人はもう、あの、ハッコルだろうが、コロハサだろうが、もう王道カップリングなの、この二人に関しては。とは別に、うち四天王で青木っていうのがいて、青木と八作先生のカップリングも好きなの。で、これもまあ、八作先生の、カップとしてはかなり王道なカップリングなんだけど、この間ね、この間って言ってもちょっと前なんだけど、ポケモンユナイトっていうアプリゲーがポケモンってあって、そこにね、私が今回の八作先生よりも前に好きで、創作をしてたカブさんという人が、そのゲームに実装されたの。まあ、いろんなトレーナーさんが実装されてガチャで出るのよ。で、あ、カブさん出るんだ、やったーって思ったら、カブさんと抱き合わせっていうか、一緒に青木も実装されたのよ。要はカブさんって炎タイプで、燃え上がる男カブみたいな、ちょっと熱血感なイメージがあるキャラで、で、青木は、まあ、社畜みたいな、すごくローな感じの人、冷静で熱くなることはないみたいな、パッと見は全然熱くなってないんだけど、でも本当は負けないし、もう、そう。
うちなるパッションみたいな。
そうそうそう。お前を潰す、みたいなタイプのキャラなのね。その二人が抱き合わせで実装されたの。だ熱い男カブみたいな。冷静な青木、みたいな。はいはい、もう本当に、青と赤のフォントで、二人が抱き合わせでされた時に、この二人付き合ってんのってなってる。カブさん、青木と付き合っとんってなって、で、うちそれをずっともやもやしたの。
もやもやしてた、
もやもやしてってか、あ、こういうカップリングの生まれ方あるんだって勝手に思ってた、自分の中だけど。まあでも、合わなくはないな、この二人、別に、と思ってたら、やっぱりその、カブさん好きの仲間たちが、その二人のカップリングに目をつけて、うちと一緒でね。青株っていう、まあ、カップリングが爆誕したわけよ。本来であればもうそのシリーズ自体が全く違うから、交わることは本来だったら絶対ないのに、ポケモンユナイトのおかげで、この2人の関係性が生まれて、カップリングが出来上がったわけ。で、おいおいと思ってたんだけど、ふと、二次創作を見てたときに、当たり前なんだけど、青木ってパルデアの四天王の一人なのね。で、そこにカブさんが来ましたっていう設定のときに、八作先生もまあもちろんいるわけよ。八作先生も四天王の一人だから。これ八作先生今どう思ってんのって思っちゃった。
三角関係。
そう。で、今までうち三角関係って、攻めがいっぱいいる三角関係はいくらでも見てたの。
あー、受け一人で。
そう、受け一人に対して攻め攻め。
はいはい、いわばそう受けみたいなことか。
そう、うちはやっぱり受け至上主義。もうとにかく受けが幸せであれば別にもう攻めは不幸であれ、なんであれ、それが攻めの幸せだから大丈夫って思って生きてた時に、初めてその三角関係に攻め1の受け2だったわけ。
あー、なるほど。
なんか受け入れられなくて、それが。
え？
だって八作さんか、カブさんのどっちかが不幸せになってしまうわけでしょ、そんなのは僕は認められないわけですわ。
なるほど。
ダメなんだ。
え、成就することが前提なんですか、三角関係って。
そうだね。まあ、てか、受けが幸せになることが前提。別れることが受けにとって幸せなんだったら、それでいい。
なんか変な話、3人でみたいなこと
ないないない、
それはない。それはないんだ。
それ絶対ない。
三角関係ってそれを楽しむあれじゃないですか、ね、
だなんか変な話、うん、めちゃくちゃ青木を悪い男設定にしちゃえば、どっちともなんかやって
。いや、青木がね、悪い男になり得ないのよ。あまりにも、真面目すぎて。
ああ、そうか。
確かに、そんな感じする。
でも、真面目すぎて、どっちも好きだからどうしようみたいな。
いや、そんな攻めは許さない。だって、受けを振っち合わせにするんだもん。
じゃあ、受け同士が愛し合えばいいんじゃないですか。
それが無理だよ。
無理なんだ。
じゃあもう一人登場させよう。
なんか、
うん、あ、それこそさ、コルサさん登場させれば。
いや、ダメダメダメ、うん、そういうことじゃないの。違う、だってその時に八作さんが青木を好きだったら、うん、コルサがいたって意味がないのよ。
いやさ、そこでもう寝取られだよ。
違う違う、
ダメなの。
ダメ
ダメなんだよ。
なんか、
うん、
だから青木足すコルサかける八作、うん、だったらいいの、成立するの、
うんうん、
でも青木かける八作足すカブは成立しないの、うちにとっては。
あ、
難しい、
は
い、
そうか。
だ、なんかさ、これなんだろう、なんで、まあそれはうちがあくまで受け至上主義だからっていうのは大前提なんだけど、でも初めてだったのよ。
ああ、そういうこと。
攻めが、
うんうんうん、
複数の受けを、
うん、
受け持てるカップリングの立ち位置に立つっていうのは、
あ、
うん、一回これって決めたら、例えば他の受けがいても、
うんうん、
その受けがその攻めとこう関係を持つような妄想ってあんまり自分がしてこなかったから、
うんうん、そうか、
そうそうそう、
多分こうさ、そこら辺割と自由に考えちゃうから、多分なんか本当に、
うん、
黒バスで培われたのかな。
いや、でもそれで言ったら別にだって手にプリだろうがなんだろうが、
そうか、
作ろうと思えば作れると思う。でもうちは作らなかったのよ。てか作れなかったのよ。
でも男性向けとか結構ありません？男一人女二人みたいな。
あ、それこそハーレム状態みたいなことか。
そういうシチュエーション、やっぱ受け同士が愛し合わせるしかないような気がします。
いや、カッさんと八作先生は合わないな。
あ、そうなんだ。
なんか性的なものがない2人がいても全く。
へー、
本当に仕事関係の2人って感じ。
なんかもういっそのこと仲良く取り合うみたいなシチュエーション。
取り合うってことを受けにしてほしくないんだよね。
あ、そうなんですか。
取り合われる人であって、
うん、
取り合う人ではないの、受けってうちにとって。
めちゃくちゃ秘密。
あ、そうそう、ほんと秘密。秘密されて当然だと思ってるから、こんな可愛いんだもん。
攻めが取り合われるのは違うってことなんですね。
うん。てか、そうなると、攻めがものすごく不誠実に見えちゃう、うち。
攻めが誠実であってほしい、絶対的に。攻めって
受けのどっちの受けでフラフラしてるっていう描写がもうノットフォーミーなの。
そうか、
うん、お前はダメだよ、一本に絞らなきゃ。
受けは許されるのに。
そう、受けは好きかどうか分かんないところでフラつくのはいいの。好きだけど、こっちとはうちは好きじゃないから、ネトラルが嫌いだから。
あ、そうか、
の見ないけど、でも攻めが受け二人から言われてるのって、
うん、
好きかどうかで揺らいでる感じがあんまりしないというか、どっちの方がよりいいかっていう感じがしちゃうんだよね、どうしても。
いや、でもそう、どっちがいいか、でもやっぱ、でもそうなっちゃわない、なんかその
選べるわけないじゃん、二人とも可愛いんだもん。こんな可愛いんだもん、選べないよ。青木さん運転するしかないじゃん。
確かに。
って思って、もうポケモンユナイト何やってくれてんだよ、マジでよ、ありがとうと。
ああ、でもよかった、感謝をしてるんだ。
だって絶対生まれないカップリングを爆誕させたんだ。
確かに世界線がそもそも違うんですよね。
そう、
そうか。
一応なんか、まあ、国別なんだよね、鳳凰とか関東とかポケモンって基本的にはそこの国がちゃんと全部あって、まあ行けばいるんだと思う、そこに旅行しに行くとか。
ああ、じゃあそんなに辻褄合わなくなること
は
ない。
そうそう、まあない。一応で、ま、世界線、いわゆる時間軸に関してまでは言及されてないんだよね、ポケモンって基本的には。
なるほど。
それが言及されたのってレジェンズっていうシリーズだけで、主人公が現代から過去に行っちゃうっていうストーリーがレジェンドではあったから、初めてそこで時間軸っていうものが 意識されたんだよね、うん、昔はこういう風にポケモンと一緒に人間は共存してましたよっていう話だから、
はいはい
はい、でも他の作品は基本的に現代の話、
うん、
だから詳しくこれが2000何年であるとか1900何年であるってことは言われてないから、
はいはいはい、
おそらくみんな同じ時間に生きてる、
はいはい、
面白い
っていう感じなんだよね。だから最近それでもずっとモヤモヤしてんの、
う
ん、青木って何なんだろうこんなにかっこいいのに、
うん、
青木って何なんだろう、
うん、
って思った。だからもうマルチバースしかないんかなと思いながら、
マルチバース、
だからそのカブさんと生きてる青木と八作先生と生きてる青木がいて、
うん、
もうこれはマルチバースなの、
もう全く違う世界線って、
うん、そうそうそうそうそう、うん、もうそれはそれ、これはこれみたいな、う
ん、三角関係はじゃあ難しいんですね。
どっち、八作さんにもカブさんにも悲しんでほしくない。
ああ、なんか多分あれよね、きっとどっちかの方が寄り付きがあったら三角関係になっても、うん、でも結局こっちと付き合うみたいなさ、楽しみ方ができるのかなっていう、う
ん、どっちかの方が好きっていう感覚ってさ、もうそれは妄想するうちの
さじ、
うん、加減じゃない、
はいはい、
そう思ってたらカップリングにならないのよ。
うん、
青木がもしカブさんの方が好きになるだろうなと思ったら、うん、もう八作先生のカップリングなんて花から思い浮かばないの
よ。
だから悩まないの。
うん、
でも今回に関しては両方とも青木好きになりそうだなって思っちゃう。
だからどっちも当て馬にしたくないみたいな。
そう、そうそうそうそう。そう
そこ難しいな。
私そこ全然平気だな、
うん、
私今一番熱いカップリングは、うん、もう本命がいるにもかかわらずそっちに手を出せないからこっちと体の関係を持つみたいなやつが今一番熱いんですけど、うん、
それは受けがってこと？
いや攻めがですね。
あ、まあそれだったら、
あ、攻めが、
うん、
あの、そう、本命にちょっと手を出せないからひよって別のことをなんかずっと体の関係をダラダラ続けているっていう、やつが今好きですね。
でもなんかいつかバレちゃってね、白馬になって、なんかまた新しいやつ出てきてほしいな。
そうなんです。で、その、セフレ関係の子がもういい加減好きなんだったら、ちゃんといいなよみたいな感じで言ったりとかして、そういうもう割り切った関係みたいな。
多少そのセフラも好きでいてほしい。
あ、そう。
なんか、なんかちょっと傷ついててほしい、
そのセフラも。わかるわかる。
だ
から
その傷つく位置にカブさんも八作先生も起きたくないのよ。
なるほど。
どうしたらしちゃったら別にそれでもいいのよ。だってその人だって幸せになる権利があるはずなんだもん、攻めと。
あ、私攻めが好きだからそうなのかな。
あ、でも多分そうだと思う。その、どっちに重心を置いてるかって少なからずあると思うのよ。
うん、
50、50ってまあなかなかないというか。
まあ
絶対どっちかのキャラにちょっとだけでも思い出が生まれちゃってると思って。
そうですね。
じゃあもう分かりやすく受けが好き、受けのキャラが大好きだから、まあそうなってしまうなという。
なんかなんかでも、まあ、今後なんか見てさ、もしかしたら新しい扉が開く可能性も。
それはどういうこと？
いや、なんかそのなんかいい、だから誰かの他の人の書いてる同人誌とか見た時に、
うん、
あ、こういうことだったら私も三角関係受け入れられるみたいなさ、
うん、あ、クズ攻め、
でも私割とクズな攻めって好きだったりするんだよな。
私も好き
だ。なんか嫌なやつみたいな。
いや、クズは好きだよ。でも青木がクズなのはちょっと、
うん、なんか実はクズみたいな。ほら、社畜ってさ、いい感じにクズになれると思うんだよ、このさ。
いやー、青木
はそれでストレス発散でみたいな感じでさ。
いいですね。
いやー、青木はダメだ。誠実じゃないのダメ。だって見た目が松重さんにそっくりなんだもん。松重さんも可愛くなきゃいけないから。
そっかー。
まあね、そういうことがありましたんで、おばあちゃんは日々こんなこと考えながら猛暑に耐えております。今回ですね、
うん、
まあ、ちょっと前振りがなくしまなってしまって申し訳ないんだが、メールをね、
やった、
たくさんいただいたからメールを読んでいくよ。
ありがとうございます。
本当に皆さんありがとうございます。
たくさん、
たくさん
あってこそなんだよね、
うん、
まずは、
はい、
コバさんから。
あ、コバさん、
おお、コバさん
久しぶりです。
いつも楽しく拝聴しております。コバと申します。
ありがとうございます。
石井さんの発言、公式が逆カプを聞いて少し思ったことがあったのでメールいたしました。
はい。
あ、これ名前が読めないな。
だ、
あやすん、
うわ、わかんないですね。
あ、ごめんね、ちょっと、
はい、
アスミさんか、主人公アスミか、アスミちゃんは レズ風俗に興味があります、はいはい、の5巻を読んで、
うん、
自分も思っていたのと受けと攻めが逆だなと思ったことがあります。主人公アスミは普段レズ風俗を利用しており、
うん、
いつも受け手に回ることが多い人です。
はい、
5巻では主人公に恋をする後輩の女の子ナナオと初めての行為を行うにあたりどうすべきか戸惑っていました、
うん、
ただ何もしないんですかと言われ自分が攻め手に回ることを決意したどたどしくも初めての行為をします、
うんうん、
私は強い思いを持つナナオが始終攻めに回るものだと思っていたので少し面食らいましたが、
うん
うん、すぐにこれはこれでいいものだと思い直しました、
うんうんうん、
しかし初めての行為の後すぐに2回戦が始まり次は私が気持ちよくしてあげますねと七尾が攻めの描写が始まります。以降ベッドの上ではいつも七尾が積極的にリードしているようです。だからまあ、うん、あだから魔法アコのロコ×ルベもルベ×ロコになっている展開が原作やアニメで描写されていないだけであるかもしれませんということで。
ですよね。
まずありがとうございます。
ありがとうございます。そう思います、本当に。そう、初夜だけね、そうなってしまっただけなんですよ。こっからですね、そう、そうなっていくんですよ。
まあでも確かに、一回しかまだ描写されていない。
あ、少なくともアニメ版ではそうですね。
っていうのはでかいよね。だってたった一回だもん。
そうですね。そうですよ。
これが、4、5回描写されてて、毎回同じだったら、
はい、
あ、いつもこうなんのかな、
うん、
でもしかしたら時々逆になるのかな、
うん、
かもしれんけど、まだ1回だから。
いや、希望ありますよね。
全然あるよ。
そうですよ。
可能性は無限大よ。
そう。
まあでもまあ、公式なんて、所詮公式ですから。
矛盾。
所詮公式は公式ですから、うん、そんなに気にしなくて大丈夫。うん
でもこれはいいものだなって、慣れたのもいいですよね。
いや、そうなんだよ。
原作力が、
ね。それはさ、良いものだと思える心の広さ、すごいなと思う。
そうですね、
本当に羨ましい。本当に羨ましいですよ。
なんかロコルベルベロコに関しては、その描写が来る前段階でめちゃくちゃ自分で妄想しちゃってたっていうのもあるんですよ。てか二次創作とかもめっちゃ読んじゃってたっていうのもあるし、でそこで、嘘だろ。
わかり
ました。
わかる。本当に自分の妄想が勝手にいろんなフィルターを作って、設定を築き上げて、俺の中の最強のカップリングみたいなのを作ったら、公式からいきなりそれをドンキでぶち壊されるっていう。
そうなんですよ。で
も本当にあるある。
通常の作品だったらぶち壊されることがないから別に固まってっても別にどうとでもならない
んですけど、そうなの、そうなの、本当そうなの。ほっといてくれるのよ公式は。
そうなんですよね、
うん、積み木しててもこっちが、
うん、なんだったら餌くれるもんね。
そう、
こういう、うん、これもやりたい。
私積み木のパーツあげるよ、ペンってくれるのに、うん、
で答えはくれないから、うん、行くんですけどね。
いやこれね、叩き込んでうとしい原作者とか、答えはいらないんだよって。
こっちが勝手にやるんだよっていう。
あの、ある程度のものは作っといてもいいんだけど、うん、全部に答えを出そうとする必要はないよっていう。それは別に多分読者は求めてないよっていう。自由さも必要だよっていうね。
でもだったら最初からやっといてほしかったみたいな、なんかそのこっちが勝手に妄想し尽くす前に、こういうことなんでね。皆さん、分かっといてくださいね。
あー、それってくれた方が確かに分かる。
なんか、逆に安心みたいな。
でも公式でやっぱ答えが出ちゃったことによって、うん、やっぱ世論がそっちになって いったんですよね。
まあ、そうだよね。
こっちだったか、やったーみたいな例がこう、まあうんうん。でもそっからの二次創作はもうそっちが多くなっていくっていうのもちょっと、そんなことないかもしれないじゃないかなって。
これがね、本当に。いるんだよ、苦しんでる人も。忘れないでね。っていうお話。
ありがとうございます。
不純最高会議の皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
テゲムジーと申します。
テゲムジーさん。
先日、不女子遍歴カプロンについてのメールを読んでいただきありがとうございました。 西江の不女子が爆発し、カプについて特に記載ないままつらつらと連ねてしまい、皆様にタイの写真を検索させてしまい、森友の投稿ありませんでした。アマダイの人かな、多分。
ありましたね、
めぐみの大悟のアマダイの人かな、多分。
あれだ、
甘いだ、あのピンクのタイが大量に補足として少しアマダイについて書かせていただきたくメールしております。ありがとう。めぐみというのは野崎さんが言われていた通り消防士の作品になるのですが、本編はもう25年ほど前に終わった作品です。
その前に
主人公大悟がむちゃくちゃ無鉄砲な新任の消防士で、抗えない才能を発揮し、救助を生きがいにしている自分に葛藤していく話です。
抗えない消防士で抗えない才能って何？気になる。
そんな大悟のライバルで、唯一無二のバディになるのが甘粕さんかな、
はいはいはい、
です、うん。お互いを気に入らない二人が事件を通じて葛藤していく様に燃えじゃくっていたのですが、終盤に主人公は高校の頃の担任で恩師でもある先生とくっつき、あっさり結婚します。娘も生まれます。なかなか辛いラストを迎えたのですが、なんと驚くことに2023年に続編が発表されたのです。すご
い、2023、
主人公は大悟という名前なのですが、全くの別人。
あ、別人なんだ。
多分皆さんが検索した際に出てきた大悟はこちらの大悟になると思います。なるほどね。
新しい大悟。
最初のうちは困惑していたのですが、読み進めると前作の世界の続きであることが判明していきます。私の推しカプの二人が出てきたのです。アラフィフになった二人は相変わらず喧嘩なんかしてまして、現在も連載は続いていますので今後どうなるか分かりませんが、当時は想像だにしなかったことに未だ燃えじゃくっております。続編はアニメ化もしております。
そうだった。
機会があればぜひご覧くださいませ。長々と乱文失礼いたしました。暑さも激しくなってきております。ご自愛くださいませ。手ゲーム G ということで、ありがとうございます。すげえない？鳥肌立ったもん、23年に。
そうですね、
続編が出るって。
25年前に終わったのが。
すごいね。まあ、でもありがたいね、またやってくれるっていう。
本当だよね。
ファンのため。
これ、いや、でも多分そうだよね。これさ、どう？いやー、これはやっぱ、でもそうなるとやっぱ好きで居続けるって大切なんだなって思うよね。
そうですね。続けていかないと。
変な話さ、もしかしたら25年前の作品ってなっちゃうとさ、今だと結構割と10周年記念みたいなやってくれたりとかもしてたけどさ、ただそういうのもなかった可能性もさ、あるから、もう勝手に好きで居続けたわけじゃん。でもちゃんとやってくれるっていうさ、
嬉しいですよね。
嬉しいね。
当時好きだったカブが大人になって出てきて、
最高じゃん。
で、相変わらずの空気感という。
そうそうそう。
最高じゃん。
めっちゃまた新たに妄想が
生まれますね。いや、いいな、羨ましい。
なんか大人になっても喧嘩してるっていいね。
めっちゃいい。
いや、だから本当に長生きってするもんだなっていう。これに尽きると思うよ、正直。
そうね。もうちょっと長生きしたら、うちらもなんか、
何か何かしら、とんでもないことが起こる可能性があるよね。
これ、またやってくださったんですか
みたいな。だみんなもね、長生きしよう。
長生きしよう。
女子長生き大切っていう。
あと好きな作品は推し続けます
ね。そうね。あの、古いとか関係なく言い続ける。これ大切。婦女子最高会議の皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
牛年です。
牛年さん。
カプ遍歴の回でメッセージを取り上げていただきありがとうございます。一人粛々と婦女子を、婦女子生を過ごしてきた私の遍歴を皆様に楽しんでもらい大変嬉しく思います。話が変わりますが、メッセージを送った後、私に起きた出来事を報告したく筆を取りました。
なんだ？
カカイルにはまりました。
カカイルにはまり、このタイミングで
!22、3年ぶり、そうですね、
なるほど。
22、3年ぶり2回目です。
おー！
かっこ笑いって書いてある。 いろいろ思い出す中でふと懐かしさに、駆られピクシブの戸を叩いたのがきっかけでした、
はいはいはい、
現在スマホをする指が止まりません。めちゃくちゃ楽しいです。
楽しい。
私の遍歴の、最新項に抱えるが追加されました。
やった。
この年になっても何が起こるかわからない不助者はやっぱり最高です。ありがとうございます。
すごい
タイトル。
マジでさ、不助士って楽しいよね。ペグムジーさんもそうだけど、いや、わかる。昔の作品を、しかもこれってね、今も抱えるを書いてくださってる、
そうか、
お兄様たち、お兄様たちがいるわけよ、少なくとも。それが、たとえ、ね、3年とか4年前だったとしても、ピクシブに載せ続けてくれてる。
検索したらちゃんと出てくる
んだ、ね。あるんだもん。
だってさ、ちょっと見なかった期間も多かったわけじゃん。
そうだよね。
でももうさ、過去に過去にっていう。
そう、本当に二十何年分の貯蓄された抱えるが、
そうそうそう。
牛田さんにはあるわけですよ、ね。
そう。だってこうやって見ていく中でさ、いいねみたいになるじゃん。うん、ありますことによって作者さんに届くじゃん。あれって抱えるについた。
ああ、
そうだよね、うん。また書こうかなみたいな気持ちにも、
いい念願が、
うん、これなる可能性あるな。
ね、しかもやっぱかつて自分が好きになったカプだから、そりゃ燃えるんですよね。
う
ん、
いや、そうなのよ。
で、ちょっと記憶もなくなってるから、新鮮な気持ちでまた同じ、
そうそうそう、
楽しめるっていう。そうそうそう
超いいじゃん。
嬉しいな。いいな、
なるほど。いいな。
でね、ピクシブで、燃える、いいね、押そうって思ったら、もうすでに押されてい
た。ああ、なるほど。ありがとう、このハート赤いな
って。そうそう、あーって。
押してた、押してた。
やっぱり、いいんだよなっていう。
過去の自分分かったなってなりますよね。
わ、羨ましい。ほんと、時々、昔好きだったのを検索してみるっていうのは、楽しいかも
ね。楽しい、楽しいですね。
うん。
漫画とかも久々に読みたくなるもん。
そうだね。もう、燃え切ったっていうことは多分ないからね。
そうなんですよね。
やり切ったってことは多分、不助士にはないから。
うん。
いや、羨ましい限りですわ。
いいな。
熱文字スタッフの皆様、能崎さん、岡本さん、石石ごきげんよう。
ごきげんよう。
久しぶりにメールします。お、不助士カップ遍歴の回面白かったです。
わ、ありがとうございます。
私は20代男性で、不助士カルチャーに触れる機会は全くなかったので、不助士ってこういう生態なんだなぁと興味深く楽しませてもらいました。聞いていて思い出したんですけど、私が小学5年か6年の時に、ガンダム00かな、00は00かな、
2、7、違うか、
が放送していました、
うん、
戦争を根絶するために武力を用いて紛争に介入するという、矛盾を抱えた武力集団 VS、世界連合の構造が面白いなと当時見ていました、そんな中、クラスの女子がガンダム00かな、面白いと話しているのを聞いて、へえ、女子でもガンダム見るんだな、どんなとこが気に入っているんだろうと話を聞いてみると、ティエリア、ロックオンが最高みたいな話をしていました。私はキャラがかっこいいのはわかるんだけど、それより登場する機体とか現代の紛争をモチーフにしたストーリーが面白くないと思っていたので、観点の違いを随分と感じさせられた記憶があります。ああ、女子ってこういう部分を気に入っているんだなぁと、なるほど。その時が不女子という存在をなんとなく認知した最初の体験だったような気がします。その子が本当に不女子かどうかは聞いてませんが、ガンダム00も当時は不女子界隈で盛り上がっていたのでしょうか。次回の不女子最高会議も楽しみにしています。ごきげんようということで、多分ナチョさんですね。
ナチョさん、
メールありがとうございます。
ありがとうございます。今調べたところ、ロクティエというカップリングはありますね。ロックオンかけるティエリアのカップリングとのことです。なので結構盛り上がっていたのではないですかね。
絵が見たいな。あら、まあ、イケメンじゃん。
イケメン。
整ってらっしゃる。
美形な。
美形ですね。
あ、
まあ、わかんないね。もしかしたら夢女子かもしれんけどね。
確かに。
小学生の頃って、
これが小学生、
小学生
おいくつ、まだベビちゃんの可能性ある、ね。
そう、あでもなんか見たことあるですね。すごい紫の髪の方。
ああ
見たこと
が
ある美人。
うん。なんか短美だね。
うわでも腐女子湧きそうですよ。
湧くよこれ。ガンダムって、まあ、まずジャンルがとにかくでかいじゃん。腐女子の中でも。大手ジャンルじゃん。
はいはいはい。なんかシリーズもので結構あるから、
あそうだね、追ってたり追ってなかったりはある。
多分やってるよきっとっていう。その絶対どっかしらにその大手じゃなくてもちょっとでもいるっていう。うんうん、
でまあそうだね、うん、キャラ萌えかもしれないし夢女子かもしれないし腐女子かもしれないけどね、
確かに。でもこの2人は結構大手っぽい感じしますけどね、いろいろ出てきますね。
いやガンダムシリーズもハマったら大変なんだろうなと思う。そのもうずっと続いてるから、
そうですね、
多分もうその作品だけじゃなくて追っていくと思うんだよね、
うんうん、
全部を。
いや私そのちょっとそのロボットとか世界観が難しくて、あんまりそのロボットものって手を出せないんですけど、なんかその中でも何個か見れたやつはあって、でもやっぱりそれは機体がかっこいいとかよりかはやっぱキャラ萌えとか関係性の方にやっぱ私はあのいいなって思っちゃいましたね。
あなるほどね。
でもそうなっちゃうよ、岡本さんも多分見たらそうなっちゃうもんなっていう。
あなるほどね、
多分キャラが好きだから、機体もかっこよく見えるみたいな、この人が乗ってるからかっこいいみたいなところにはなると思うんだけども、この機体単体で好きなんですみたいなことにはな、本当に、なんだろう、なんか私すごい今すごい失礼なこと言いそうになってる、言ってしまうと乗り物じゃない
機体か、
機体っていうの、
まあロボット、
だ多分男性の方がより好きなんだろうなって。
確かに
そう、まあ確かにそうだよね、なんかてかまあそうだよね、それがやっぱさ多分これが いわゆる普通の腐女子じゃない人たちが腐女子を見てる時と一緒で、何がいいんだろうって思っちゃうんだよね、まあ、だからみんな同じなのよ、結局自分の萌えに触れないものの良さって理解するのがかなり難しくなるじゃん。
だなんかそのこういうのが好きなんですっていうのを聞いてるのは好きなの。だからそう、あここがいいんだってなるから、そう、ただじゃあ自分で見つけてくださいってなったらちょっとそれは難しいですっていう。
まあね。
そう。
だまあ、きっかけになればいいけどね。そのキャラが好きなところから、まあ、ガンダムでもそうだけど、ロボットっていうものの良さに気づいて、じゃあこれはどうだったんだろうな、あれはどうだったんだろうなって言って、見なかったロボットアニメを見ていくっていうきっかけになるんだったら、うちはすごくいいことだと思うけど。
なんだっけ SB ガンダムだっけ、なんかもう
ビー玉のやつ、
そう、ビー玉じゃないな、なんかあのガンダムがもう感情を持ってるみたいな、 あれは昔すごい好きだったんだよね、あれ
ちっこいガンダムで
しょ、そうそうそう、なんか
2
兆円くらいの
腹にビー玉でペンって打つやつなかったっけ、
ビーガモンじゃないの
ビーガモンじゃなくてガンダム
で何だよ
のものが
そう、なんか可愛いガンダム、なんかあれ好きだったの、なんか角が入ってるやつ、岡本さんめっちゃ好きだったの、
あまあだから本当そういうことだよね、そのロボット自体に、その感情があれば、おそらくロボットに対しても愛着は湧くんだけど、まあ、エヴァと一緒だよね、 あの機体が好きなんじゃなくて、あれに入ってるアスカ、シンジ君のなんかこのそれと連携して動く様、
あそうです、ね、
がいいみたいな。でもまあ逆に言えばロボットはそういうことがなくてロボットだけで好きって人もたくさんいるだろ
う
し、運転手は関係ないと、
うん
ロボットの、なんだろう、
フォルム
というか美しさ、でも多分それで車と一緒なんだよ、
そうですよね、
色じゃないけど、
その小さい頃からやっぱりはそのロボットとか車もそうですし、そういうものに触れてこなかったから私は全然なのかなとか思うんですけど、特撮とかも本当見たことなくて、だからそっち系には未だに全く触手が動かないんですけど、
でもこれでもまだそれだけさ楽しめる可能性があるものが
あるんだよ ね、 よね
伸びしろと
伸びしろだよね、マジでさ、もう特撮ハマったらどうなんやろってもうドキドキするもん、なんかライブとかあるし、イベントとか、
まだあそこでやってるのが東京ドームシティみたいな。
やってんじゃない僕と握手。
そうそうそうそう。
お金貯めないと、
うん、結局お金よ。
あでも多分そうだろうね、うん、まあ不女子かどうか分かんないけど、
はいはいはい、
まあその作品で楽しめる部分がいっぱいあるっていいことですね。
うんうんうん、なんかぜひね、お気に入りの BL カップにちょっと目覚めてほしいです、ね。
あ、そう、その BL ちょっと読んでみたいんじゃない？ほえーって思うと思うよ、多分。うん、ちょっと待ってね。はい。パニポさんから、
パニポさん
メールいただきました。熱文字編集部の皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
岡本さんと石井氏の推しカップ遍歴、とても興味深かったです。
ありがとうございます。
3人方のお互いを、尊重しつつ屈託のない赤裸々なお話に毎回励まされています。
励みになってんだ。
励まされてるんだ。
さらにメール募集ということで恥ずかしながら自身の推しカップ遍歴をお返しします。
ありがとうございます。
まず、
うん、
峰倉和也先生の最勇気外伝です。
わ、最勇気。
当時いい、ね、ストーリーや圧倒的な絵の描写に大変な衝撃を受けました。うん、特に主要キャラの天方元帥と、うん、けいれん大将には、脳内の半分を占拠されていたように思います、
うん。
お互いをよく理解しているようで理解できない点に深く執着しない。かといって突き放したりもしない。大人な関係には今でも憧れています。そして配給の黒尾と研磨は今、言わずもがなですね。
あの二人はね、
彼らに出会い、いわゆる八百の視点が開眼しました。初めてすごく自然に、あ、こいつは付き合ってるわ、そして結婚してるわ、うん、と思った二人でした。
自然に思っちゃった
。印象的なカップは以上の2組ですが、気づいたことがあります。自分はカップの受け攻めの解釈に無頓着ということです。というより、いざことを起こす場面まで想像が至らないと言いますか、原作で書かれている描写から妄想に発展できないのです。以下二次創作にたどり着くまでのプロセスになります。
はい、
原作を読む、
うん、
気になるカップに出会う、
うん、
2人の物語をもっと見たいという欲望が生まれる、
うん、
二次創作を読み漁るという流れです。
うん、
推しカップはその先を妄想するのが腐女子なのだとしたら、私は腐女子ではないのかもしれません。
そんなことないよ。
しかし、飼い猫たち、過去オスを眺め、うん、こいつらの関係性はと邪推する今日、おそらく私は立派に腐っているのでしょう。開き直って生きています。うん、以上、長々と失礼いたしました、うん。自己完結で申し訳ありません。お話のネタになれば幸いです。パニコさん、
パニコさん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
腐女子だよ。
うん、腐女子だよ。大丈夫だよ。だって。飼
い猫すごいな。うん、
で自然に、あ、この二人結婚してんなって、なるんだったらもう大丈夫だよ。
その、多分やっぱりさ、
うん、
あの、受け攻めがはっきりしてないと、
うん、
その、腐女子って言っちゃいけないのかな。
うん、
腐女子ってそういうものなのかなってパニポさんは思ってるんだと思うの。そのカップリングが、
うんうんうん。
でも別に私はそうじゃない。
うんうんうん、
だ多分どっちも読んでるんだと思うんだよね。
そうそうそう。
リバーのような。
うんうん、でも私も結構そういうことあるっちゃある。なんかその、この人は絶対受けみたいなのが出てきても、
うん
うんうん、じゃあ誰と組ませるみたいなのが分かんなくて、いろいろ読み合わさっていく中で、あ、ここだったみたいな、なんかその、逆にそういう二次創作のものを見て、こって納得して、改めて原作見て、あ、確かにここでしたみたいな、なんかっていう、なんかその、別に最初から答えを持っていかなくても、後々答え見つけてっていう形でも、別にね、腐女子の形なんていっぱいあるんだから。
そもそもでもあれなんじゃないですか、その、性行為が入る作品を、が好きじゃないというか、は読まないとか、そういうことではないですかね。
そうだよね。でもまあそんな感じはするよね。あの、
うんうんうん、
ことを起こす場面まで想像が至らない。
うん、なんかもう、なんていうのか、ブロマンスっていう。
まあそうだね。
友情の延長、この二人が一緒にいたら可愛いなっていうところを妄想してるんですかね。それだと政治向けの本は読まないんですかね。読んだ時どう思うんでしょうね。こっちが攻めのやつが読んで、こっちが攻めのやつが読んでってなった時に、違うなとかっていう感情も浮かばない。
浮かばないのかもしれないね。これはこれと思って飲み込めるというか、燃えられるというか。いや、その方がいいよ。
いろいろ楽しめるのがね。
難しいよね。だから本当に、うん、じゃあ不女子って言葉って何なんていう、不女子の定義って何なんみたいな話になってくるからさ、
でもやっぱ不女子やってるとやっぱりもう自分不女子じゃないかもって思う時ってやっぱ出てくるからさ、
うん、
そのちょくちょく思うもん、あ、私も不女子じゃないなって思うから多分そういうもんなんだと思う。
だからなんかその妄想をしてないと不女子じゃなくなったかもなって思っちゃうってことでしょ、
うん、そうだったりもう好きなカップリングがゼロになっちゃった時に、
うん、
あ、もう不女子じゃないやって、あ、なんか新しい作品読んでもピンとこないしみたいな、
あ、
でもダメだもん私不女子じゃないって
。ダメなんだ。
ダメではないと
思うのよ。
まあでもそれって多分不女子やってる時の楽しさが分かってるから、もうあの楽しい千葉木ニコードルあの感覚を感じないまま死んでいくんだな、虚しいっていう虚しさが勝っちゃうんだよね。
そうそうそう、楽しいのよ漫画面白いから。
もちろんもちろん
楽しいけど、でもあ、そっか、もうカップリングとかないんだ私っていう、
あの頃のように燃え狂うことがあるのだろうかと。
本当だよね。だ本当に燃えた時、
うん、
これだって思った時はもう全力を出した方がいいよね。
それは本当に思いますね。
時間とかお金とかいろいろ考えちゃうかもしれないけど、
うん、
もうそんなの度外視にして、うん、その瞬間にできる全てをやった方が楽しいと思う。
そうそう、
そうですね、
うん、ないって思ってても意外と出てきたりもするから、
うん、
そのあったっていう、
そうね、
オアシスっていうのがあるから、
あと書いてるうちにもうめっちゃ好きになってくることありますね。
わかる。なんか自分の中のさ解像度がどんどん上がっていくんだよね。8ビットぐらいからさ、もうなんか32、64みたいなさ。
まあ、なんか書くって言ってもちゃんと作品書くじゃなくてもちょっと妄想をツイートするとかでもなんかだんだんめっちゃ好きになってく
る。
最初はなんかちょっと燃えるなぐらいだったけどみたいな。
いや、めっちゃわかる。ブラッシュアップされていくよ、なんか自分の中でね。いや、めちゃめちゃわかる。口に出すの大切だね、やっぱり。これは、熱文字メンバーの皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
アプゾーと申します。
アプゾーさん。
不女子最高会議をいつも楽しく拝聴しています。私は不女子会話に馴染みがなく、ずっとサイレントリスナーでいましたが、過去の配信において、不女子と仲良くなるためにネカマをした男性の話を聞き、これは覚えてます私も、これに似た経験を思い出したためメールをお送りしました。多分まだあのシャッツキステにいた時のメールだと思った、うん、じゃなかったらすいません。私は中学生から20代中盤まで、熱心なビジュアル系音楽のファンでした。メインはルナシ
ー。
ファングラブにも加入していましたが、うん、90年代ビジュアル系の他のバンドも追いかけ、うん、多い時には平均で月に1回ほどライブに行っていました。多いですね。
すごい。
ご想像の通り、ビジュアル系バンドのファンは圧倒的に女性が多く、
うん、
私の感覚では男性ファンは1割といったところです。
うん、
多くの女性ファンは好きなバンドとメンバーを実際の男性と区別し、偶像的に崇拝していました。また、SNS がない時代から、物理的、世代的な垣根を越えた交流があり、ライブチケットの融通や地方会場での付き合いなど、強いコミュニティが形成されていました。その一方で、学校などの実社会ではおとなしく地味に振る舞っている。嫌いなバンドや好みが合わないファンに対しては、排他的で攻撃的でもありました。
そうなんだ。
まあそうね。さらに、中性的な外見のバンドが多かったり、ライブ中にメンバー同士の体が接触、身体接触があったりと、BL との親和性も高かったと思います。ちょっとステレオタイプの描写が過ぎたかもしれませんが、平成のビジュアル系の業界はこのような女性を中心とした世界だったと思います。この中で、男性ファンというのは、簡単に言えば無でありました、
うん、
楽曲、ライブパフォーマンス、雑誌、イベント、その他諸々のコンテンツは全て女性ファンに向けて発信されていました。男性は女性ファンのコミュニティには参加できず、ライブでは会場内外でたむろする女性たちを避け、目線を合わせないようにして壁際を歩く。
大変。
男子トイレは女性用に変更され、トイレを探しても武道館をぐるりと一周、やっと見つけた男子トイレにも女性が堂々と侵入し、立って用を足す男性の隣で無言で化粧を直す。こんな女性中心の世界だったのです。私自身は姉がいる、少女漫画を読む、 吹奏楽部に所属しているなど 女性社会との接点が多い男性だったため、うん、ビジュアル系業界も楽しんでおりましたが、うん、ファンだと公言できない、ライブに行けないと一歩引いていた男性ファンが多かったと思います。このようにビジュアル系音楽の業界と腐女子界隈では男性の扱われ方が似ているのかもしれないと思いますので、私の経験をお伝えさせていただきました。長文の一人語りにお付き合いさせてしまい申し訳ありません。今後も熱く楽しい腐女子祭公開を楽しみにしておりますということで、アプゾーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、もうアプゾーさんの言う通り、ビジュアル系で男はゼロです、無です、マジで存在しない。時々、うん、時々あの彼女と来てる男の人が彼女を守ろうとするような立ち位置をして、うん、どちゃくそ叩かれるときは、邪魔だよって、お前が真ん中立つんじゃねえよっていう時は、
もう後ろ行って、
あの、スタンディングなのよ、ビジュアル系ライブって基本的には。
そうね。
モッシュとかヘッドバンとかがあるから、まあ、していけないんだよ。していけない会場も多かったけど、うちが行ってたときは、まあ、基本的に全部ありだったから、やっぱり、男の人がどんなにフラットな靴を履いてくれたとしても、いざ自分の目の前にその人が立っちゃうと一切メンバーが見れないから、おいってな、
仕方ない、
そうなんだ、同じお金払ってきてんだから、楽し真ん中で立って楽しむ権利は彼にもあるはずなのよ。
なんかむずいね、
むずいよね。
コンさんも一回さ、エヨさんとだけ行ったこと
行ったね、
あって、
あれは、あれ誰の時だ、
誰だっけ、
スタッツか、
スタッツかな、なんか全然覚えてないんだけど、
スタッツか、いやでもあのメンツだから大好きじゃないよね、
でも本当覚えてない、誰って言われても名前が出てない。でもなんか一回なんかこうみんなでわーみたいなやつが参加して楽しかったのよ。でもなんか疲れたから後ろの方に行ったら、本当に後ろの方でなんかこう、なんか車に構えて乗ってる女性の。
ここ彼氏面の。
ああ、なるほどね。
人たちがね、やっぱ美焼けたくさんいるの。うん、あとその時が、あの、いろんなバンドが出るライブだったから、
そうそう、
自分がね、応援してないバンドの時ってやっぱみんな後ろで見るから、
う
ん、
で、 ね、
でもなんかちゃんと車に構えてるけど、ふぅみたいな、出したりしてるから、
私が育てたのよっていうね、そうそう、
ちゃんと乗ってるんだみたいな音楽には。
いやだから本当に男の人大変だろうなって前からうちも思ってた。
それはアーティスト側は、うん、その、まあ、同じ性別のファンっていうことで結構どうなんですか、もうないものとして扱ってるんですか。
いや、それはない、それはない。ちゃんと、うん、うちがね、通ってたバンドは、いわゆる、うん、うちの世代の御三家って言われてるバンドを追っかけてて、うん、ムックとメリーとカゲロっていうこの3グループがめちゃくちゃ人気があって、
うん、
まあ、それぞれバンドの色が違うから、
うん、
煽りも違うんだけど、
うん、
カゲロに関しては、性別は関係ないっていう感じ。
うん、
全員俺の子猫ちゃんですっていう、性別なんて関係ないんです、全員抱きますみたいな、大好きはそういう考えの人、
はい、
うん、だし、ムックとかになると、うん、めちゃくちゃ激しい曲が多かったりとかしてたから、
うん、
当時は、
うん、
だから、別にそこでも女も男も関係なく、うん、まあ、逆に男を煽る、男声小せえぞみたいな、聞いてんのがおめえらみたいな感じで煽って男がわーってなることはよくあった。でメリーはなんか観客見えてるんだろうかって思う。この人たち観客見えてるんだろうか、楽しそうに演奏しているなみたいな、
もう自分の世界に入ってる、
もう全然煽らない、
勝手にやってくれみたいな。そう、
聞いてるよね、
うん、
俺らこんだけ歌ってんだからさみたいな、うちのイメージよ、でもそれはっていう感じだったから、ルナシーまで行くとちょっとうちわかんないんだけど、
うん、
ディルとか、うちディル・アングレイのライブも行ってたけど、
うんうんうん、
ディルまで行くと、スタンディングじゃないのよ。席があるから、
あ、
まあ、スタンディングの場所もあったけど、うちはそこまで行ったことがなくて、うんうん、男の人多かったけどね、ディル・アングレイまで行ったらもう相当男の人もいたし、ただ地下、本当にもっともっと売れてない人たちのところに行くとマジで女の子しかいないし、まあ、いわゆるちょっとつながり系の子たちがいたりとか、なんかもう多分そのいわゆる今のさ地下アイドルとかもそうかもしれないんだけど、一人ね代表がいるの、そのバンドに勝手にやってんだよ、ファンが、
はいはいはいはい、
が最前管理をするの、
わ、昔からあったんだ。
あのこの番の時はここにもう誰かが立つからそこにどいてって言われてどかされるの。自分がどんなにいい番号持ってても。
わかんない。なんかその番号順じゃないの？
違う。
1,2,3,4,5 みたいな。
やっぱワンマンできる子が少ないから合同ライブが多いんだけど、そうなると自分が好きなバンドを最前で見たいと思って一番早いにとっても自分じゃないバンドの時にいると邪魔だからどかされるの。
え、それ帰ってこれんので
、痛くても、そのバンドに長く応援してる子たちを優先的に最前管理の人が入れちゃうから、自分がどんなに最前の真ん中で見たくても見れないっていうことがやっぱ多々あって。
すごい世界ですよね。
だからそういうのを見た時に男の人ってやっぱだからそれに参加し得ないというか、はなからその男を前に入れるっていう感覚がその人たちはないから、
そうなるよね。
そう。後ろで見てたりとかする男性いるし、
でももうそういうのを分かってきてるんでしょうね、多分その男のファンの方は。
だからさ、なんかいわゆるその負が好きな男性諸君ニキたちはさ、そんな肩身狭い思いをしているんだろうかと私は思ってしまって
今はでもそんなことないじゃないですかね。
まあ、確かに多分昔はさ、男性禁止ってやっぱり多かった、分かんない、そのサイトとかではさ多かったじゃん、も
うあっという間に多かったね。
そんなに私さ、そのイベントに参加してこなかったからさ、だからそこまでちゃんと読み込んでなかったから、その男性禁止ですみたいな文言ってあったっけみたいな、でもあったのかな昔。
うちでもさ、確かに思い返してみれば、いないよなイベントに男性って思った。
そう、
まあ、もしかしたらそれって本当に自分が勝手に排除してる可能性はあるんだけど、
なんか基本女性しかいなかった。参加者も女性だし、なんか来てる来場者も女性ばっかだったなみたいな印象ね。多分
確かにビール島はそうでしたね。
今は割とさ、もしかしたらそこら辺は垣根がなくなって、男性も女性もどうぞっていう状態になってるのかな、どうなのかなっていう。
だって今男性禁止ですなんて出たらやばくない？
やばいよ。
そうよね。
やばいよ。
やばいよ。
ふざけるなよって。
炎上しちゃうよ。
差別じゃんっていう。まあでもそうなったそのなんだろう、流れもちゃんと分かってほしいんだよ。やっぱりその男性に対してこう。嫌なことをされたことがある人たちがやっぱり昔はいるわけよ。だってまずオタクっていうものに理解がない世間もね、でさらにオタク同士なのに BL 男性同士の恋愛が好きだって言っただけでそいつらからキモいって言われるんだよ、同じジャンルのくくりにいる人間から。そりゃそうなるでしょっていう話ね。まあ、今はね、もう、そんなのさ、言ってる方がやばい、分かってると思うから。
でも別に言う権利もあります
よ。まあね、自分の好みだからね。だから、BL は好きじゃないですっていう権利はあるけど、BL を好きな奴だってキモいっていうのはダメなんだよ。それは、あの、なんて言ったんだろう、暴言だから。苦手なの苦手で十分、それはもうあなたの趣味だから好きにしてもろっていいよって思うんだけど、それを好き、この好きだって言ってる人に対してわざわざキモいですねって言いに行くのはもうこれ攻撃だから、それはもうその人がもう人間的に終わってるっていうだけの話で。
今もアンダーグラウンドな VK 界隈ってそうやって女子が圧倒的正義みたいな感じなんですかね。
そうだね。
でもその男子トイレの件とかちょっとかわいそうです
よね。かわいそうだよね。うちもさ、さすがにここまでのは見たことないのよ。一応ライブハウスとかでも男女分かれてて、男性トイレもちゃんとあって、ただやっぱりそれはさ91ぐらいだから、91もないんだよ、 9.55 ぐらいだから、そのもうトイレなんて待ってたら漏らすのよ。
でもね、男子トイレに女性が入ってくる
のね、それはちょっとかわいそすぎる。
でも そこってもう運営側というか、そうだね、関係ないところですもんね、そういうのって。
ちょっとだって男性にだってさ、そのプライベートエリアは必要なわけで、ずかずか入るのはもうちょっとよろしくないよね、いくらあれだったとしても。 守っていこうね、男性の権利も。
うん、
まあでも別にイベントは多分大丈夫だよ、来てっていうね。不女子のイベントに関してはもう、まあ、いないいないの、もう全然フラットだと思いますよ。まあ、ビジュアル系はまだまだそういうちょっとね、難しいところがあるかなとは思うけどね。じゃあこれですね。最後に。
最後に、
はい。最後というか、ちょっと不女子選考会議で読んでいいかわからんのですが、
はい、
まあ、石井氏に向けてというか、のメールだったので読ませていただきます。
はい。
ロココさんから。
あ、ロココさん。
熱文字クルーの皆様、そして酔いどれ美容番長、石井氏。化粧師の野崎さん、ごきげんよう。ごきげんよう、今日もしないよ。ありがとう。キャラがメイクをしているかどうかについて、現実の化粧カルチャーに関して、若年層女子への綺麗でいないといけないという刷り込み、いわゆるルッキズムの内面化、そして内面化が完了している自分を考えてしまい、老害にメタモルフォーゼする、メタモルフォーゼするゆえに、このテーマから長く目をそらしていました。ああ、なるほど。化粧するの、すげえめんどくせえけど、化粧したら素の自分よりマシになると感じてしまうからせざるを得ない。みたいなの、マジどうにかなんねえかな、の気持ち。しかし、そして、綺麗にしている人を見ると、ああ、素敵となるのも事実。見習いたい。いや、めんどくさい。まあ、この気持ちめっちゃわかるわ。さて、本題です。最近アニメを見ていて、お化粧なんかしてなくてもお肌がピカピカしているのね。の表現として、頬の高いところに白い、点のハイライトが入っているとき、あ、入っていることにときめいています。うん、ああ、なるほどね。うんうんうん、お肌の、なんだ、地色かな？地色？地の色ね。
うんうん、
があって、血色が良いゆえのピンクの頬、
うんうん。
さらにその上にハイライトです。わーい、若さの表現。というわけで、アニメで表現される高校生もしくは若い人のお肌のあれはメイクのハイライトではなく自然な張りの表現だと思っています、
うんうんうん、
私の中の老害が若いうちは化粧なんかしなくていいんだもったいねえと申しております、
うんうん、
10代の子が出てくる場合には多用される表現だと思いますが、うん、響けに、ユーフォニアムシリーズを見ていて顕著に感じました。クミコたち可愛い、お米みたいにピカピカしてる、
うん、
ツイッターその他 SNS で日々目にする現実のメイクのノウハウ、あの張りか、そしてツヤ感を出すということにどれだけの人間が不信していることか、それと対比して感じてしまう久美子たちの若さから来る健康美、そしてその表現。アニメは見るが、オタクではない友人に視聴を勧めたら眩しすぎて目がつぶれるとのことでした。何かと話題の UFO ですが、健康美についてフューチャーしてみました。UFO 面白かったな、ロココさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうさ、いいじゃん、年齢とともに肌がダメになったって、それが人間の美しさだよ。
そうですよ。
と私は開き直って化粧していない。
私も今日はしていない。
もうさ、でもなんかさ、やっぱ二次元って、
うん、
どんなにリアルを描いても、
うん、
どんなに現実に近いようなことやってても、あれは作り物なのよ。
うん、
あんな人間存在しないの。
うん、
マジで、
うん。
あんなに完璧な肌がこの世に存在するのは、うん、赤ちゃんの時だけ。
うん、
中学生でだってあれは無理。
きめ細かい。
あんな、シワもない、毛穴もない。
つる
つる
のね。
つるの。ハイライト。人間にハイライトが入ったとこ見たことありますか？逆にそれギットギットだからっていう。
確かに。
油でテカテカ
する。そう、
あれだなっていう。
ギットギットの時しか人間の肌はテカらないから、
そん
な
に。
だからこそ、こんなに可愛いのに、すっぴんなのっていう、幻想を押し付けていいし。
そうなの、そうなの、二次元はね。
そう。だからたまに入る、すっぴんでもこんなに可愛いけど、まさかこれお化粧してる描写まで入れてくれるなんて。でそしたらもうさらに可愛いですよね。なっちゃうな。
うちさ、なんか、
うん、
難しいなと思うんだけど、
うん、
化粧してない方が良くないって思う漫画が稀にあるのよ。
してない方が良くないって。
漫画で、
うん、
例えばキャラが、
うん、
デートに行く、うんうんうん、時に張り切ってお化粧をする描写をするわけ、うんうんうん、あの明らかに変なの顔が、うん、あの多分その人作者自身が化粧してる人間を描いたことがないのよずっと、うん、だから普段の顔がもう化粧してる顔なのよ
あ、わかるな。
そこにさらに化粧させる描写をするから、うんうん、やたら口紅の色が明るかったりとか、うんうん、あのラインがはっきり出ちゃったりとかシャドウが濃かったりとかして、うんうんうん、おかしいのよ、うんうんうん、アニメの中ですらその化粧おかしくないって思う
あ、わかるかも。そういう時ある
それはね編集者が指摘した方がいいと思うこれおかしいですよって綺麗になってないですよって、うん
でも書き分け難しいですよね。
そうだからそれがもし作品上、うん、メイク濃くねっていう流れになるならそれでいいと思う、
はいはいはい、そうね初めてのお化粧でちょっと変になっちゃったみたいな
そうでも、うん、その作中ではわあ綺麗みたいな描写になってるわけ、うん、いや綺麗じゃない落とした方が100倍可愛いし綺麗って思うからもう、なんだろうこの話って思っちゃう時が、うち結構稀にあるのよそれはだってもうしてる顔なんだもん普段が、
うん、うーん 色をこう乗せるだけが化粧ではない
そうそうそうそうそう、
まあ、だからそこをやっぱりしかも漫画ってなるとモノクロで表現するってなるとかなり難しいですよね、
う
ん、
そう
だってもともと眉が上がってるまつげか、うん、めっちゃパッチリだしなみたいな見ちゃう、うん、
バッサバサでさ
そうだったら普段眉毛 ないで、
うん、そうそうそうそうそう
もうちょっとなんかもう
もう眉毛タトゥーかぐらいみんな綺麗に眉毛入ってるじゃん
そ
れで、うん、なんか眉毛描く描写とかされてもいや濃くなるから、うん、お前も眉毛描く必要ないからみたいなうん、とか思っちゃう、
難しいですよね、あの二次元のキラキラ美少女顔をさらに化粧するって、
うん、そうそうそう、だからもしその作品の中で化粧するってことが特別なことをしたいんだったら、うん、素材をもっと質素にしなきゃダメじゃないって普段の顔をって思っちゃう、うんうん、
UFO めっちゃ良かったですよ、うん、UFO 3期お化粧する描写があったんですけど、
う
ん、かなりナチュラルだし、まあいろいろ省略はしてるんでしょうね、本当はもっとやってるけど、うん、書いてないとかもあるし、うん、まあそれは、まあ、分かりやすいところで言うと口紅つけたりとかっていう風な描き方にはなっちゃいますよね。やっぱお化粧描写が入ることによって、じゃあいつものあれはすっぴんだったのねってなって、こうオタクはやっぱり、ああ、本当に可愛いんだって、もう、生まれたままで可愛いのねって、
そうだね。
思っちゃいます。あとうち昔、クロマスだと思うんですけど、うん、キセ君が作中でイケメンだと、うん、顔が整っている、うん、モデルみたいなのもやってるし、うん、でキセ君は、かっこいいだっていうのを作中でなってるじゃないですか、うん、でも別に顔みんな一緒じゃないですか、
ね、マジでそれわかる。
なんか別に黒子っちも別にイケメンだし、うん、でもキセ君と黒子っちの顔に別になんかそんなに明確に差異はなくて、
わかる。
でなんでキセ君だけがめっちゃイケメンとされているんだろうって一瞬思っちゃった時があって、まあでもそれはそういうもんだし、うん、いやわかってか思ったんですけど、
本当にイケメンイケメンって林立てるんだったらドカベンの世界に来てくれないとダメだよって、ね、正直あの世界に来てくれないともうそれはモデルでしょうよって思うんだけど、
差がね、そんなにイケメンだって、キセ君がねもういるだけでキャーってなるじゃないですか、うん、女の子たちが。そうだけど別に青峰君もイケメンじゃんみたいな、
いやそうなんだよ本当にそれなんや、ごめんね、めんどくさくてみんな。おたくめんどくさくてごめんね。でもこれ事実だから。
そうね、もっと背高い子いるしな、みたいな。
そうそうそうそう。そう思っ
ちゃうよね。だから。
わかる、だから、わかんのよ。だってさ、本当に、じゃあ、キセ君だけをイケメンにして、他の子たちの、あれを、ドカベンにしたら売れねえよ。
なんかこの世界に実際に私が入り込んだら、うん、多分そうなんだろうけど、うん、今はこうなんていうの、形式上二次元として提供してもらってるから、
う
ん
う
ん、
そうね、
そこまで。なんて言えばいいでしょうね。まあ
分
かってるんですよ。
分かる。
それが嫌だとかも思わないし。
別にだって飲み込むしね。
そう
って思うけど、でも別に飲み込んで美味しい美味しいと思うから、でも分かるそれ。その作中の矛盾ね。二次元だからこその矛盾。
そうなんですよ。 違いはないよなとか思って。
めっちゃわかる。
みんなかっこいいのに
って。いや、ほんとそうだよ。
そうなんですよね。
いや、だってときめもだってそうだよ。なんか、はずききあんだけさ、もてはやされてるけどさ、いや、みんなかっこいいから。みんなちゃんとかっこいいから。
そう。時々服装おかしいなってくらい、ね。
そ
う。なん
あれね、不思議だよね。なんか絶世の美女みたいな。アイドルものとかでもさ、言うけど、はい、別にみたいな。いや、それは描写でキラキラさせられてるけど、でも、いや、この子だって可愛いし、この子だって可愛いよね、みたいな。いや、だこれはね、昔から言われてる、あの、太ってるキャラだと思う。
太ってるキャラ。
そう。まあ、特に多いのは、少女漫画ものとかで、はいはい、太ってない子を太ってるって描写することが本当にめちゃくちゃあるの。太ってないのよ。明らかに。でも、その子は、自意識だけでとかじゃなくて、周りからも太ってるっていう扱いを受けてんのよ。でも、作画上、太ってないのよ。どう見たって。
同じくらいの体型で太ってるね、みたいな。
だから結局それって、まあ、書き分けができない。のもあるとは思うんだけど、それ以上に本当に太くしたらダメだよっていうのを誰かが言ってるんだと思うんだよ。だから、太っているとデブって違うから。アニメの中のデブって逆に異常なぐらいデブだから。電車乗れないみたいな。ドア突っかえるみたいなのは、デブとしてしっかりキャラクターのその部分を書くのに、日常の中の太ってるっていうキャラは太ってないの。絶対太ってないの。え、M サイズ入るでしょ、これ。
昔のアニメのキャラ。
着てないでしょ、これ、絶対っていう。
なんか怪獣、ガリガリですからね、昔の美少女キャラとかって。そうそうそう。
まあ、だからもうそんなものは昔からそうで。だからやっぱそこに違和感がある人たちが、ちょっとずつ直してってる感じがするんだよね。
確かにそうですね。
あの、修正していってる。いや、女の子ってもっと足太いよ。健康的だよっていう。それでも綺麗だよって言って書いてる人たちもいるし、いや、ぽっちゃりの良さはこれぐらいお肉がついてないと、ぽっちゃりって言っちゃダメですよっていう、あの、本当に性癖が強い方たちがちゃんとやってくれてたり、逆にメイクに特化してる漫画を描いてる人って、やっぱりメイクした時の顔としてない時の顔ちゃんと描き分けてるし、メイクした方が可愛くなるようにしてるもん。だから中途半端にするならしない方が良くないってうちは思っちゃうの、どうしても。何にせよ。
しかもなんか知識ないんだろうなって思っちゃいます、ね、
そうなの。そうなの。これあれと一緒。あの、前にさ、ツイッターで話題になったんだけどさ、はい、あの、男の人と女の人の中身が入れ替わっちゃう。
なんか見たか。
で、男性が生理痛になって、生理ってこんな辛いんだって言って、渡された、ナプキンが織物ぐらい小さかったっていう。
なるほど。
いや、こんなんで生理が収まるわけない。でも多分その作者は知らないのよ。リアルを、ね。で、女はこれでこと書いてると。生理になった瞬間も、特に何もせずトイレから出てきて、お腹痛いって横になれると思ってんのよ。なわけないじゃない。どんな状態になってるか分かってんのかっていう。だからもうそれも結局、中身が入れ替わって、男性の辛いところ、女性の辛いところをお互いに理解するっていう漫画を描きたいっていう理想はあるけど、現実を知らないからそういうわけ分かんないことになるのよ。で、作者は男の人だから確か。だから男の描写は多分ね、リアルに描けるはずなのよ。男がこういうことで悩んでますよ。辛いんですよってことは描けるけど、女性の、女性特有の痛み、生理だったり、何だったりっていうことに関しては、そういうおざなりな描写になるわけよ。で、それを間違ってますよ。だってこの話の根底なんだよね。じゃあちゃんとやりましょうよっていう編集者がいないんで。
わかんないことはしょうがないし、それはわかんないよなと思いますけど。そう
。で、多分それを補うのが編集者だと思うのよ。だからこれも、だから結局一緒だよね、なんか。二次元の都合がいいところ。でもそこを大切にするんだったら、ちゃんと書こうねってうちは思っちゃう。で、中途半端にやるんだったらやらない方がいい。などと言っておりますが、どうせ美味しく食べるんです。なんだなんだってぐちぐち文句言いながら、アニメを見るんです。燃えるんです。
疲 かもそれがいい場合も全然あります
から。そうなんだよね。変にリアルに書かれる方がしんどい人っているからね。
アニメはアニメって。
そうそう、アニメだからこれが許されてる。アニメだからこの描写ができる。だからアニメがいいんですっていうのも一つだからね。
うんうん、
こんなもんよみんな。いやー今日も喋った喋った。皆さんありがとうございます。メールたくさん送っていただいて。
ありがとうございます。
こんなんでよければ、みんなもっとメールください。もちろんね、あの喋ってることへの反対意見でも何でも大丈夫です。思ったことをねメールいただければ、またあのみんなでねお話ししてワーワーさせていただきたいと思いますので、はい、何か、ご感想などありましたら、はい、netmoji@gmail.com までメールしていただいたり、あとね、まあツイートも、ツイート、ポストか。
あ、ありました。
X でね、ハッシュタグつけてポストいただけたりしたら拾ったりもできますんで、はい、ぜひぜひ、なんかメール送るほどでもないなっていう時は、ポストしていただければと思います。
はい、
ではまた、ごきげんよう。
ごきげんよう。
君の困った、解決するよ。II パソコン、AIAIPC.net、AIPC.net まで。今日も君が来てくれるの待ってるにょ。夢は覚めない。君